震災から6年目、何もなくなった被災地から一転、新しい街づくりが加速し、毎日のように新しい何かが生まれている宮城県は女川町から、私、元中学教師佐藤敏郎と、
女川駅から徒歩3分、水産業体験施設、アガインステーションで働いています。私、阿部真知子が、
女川町から産地直送で皆さんのラジオにお届けしているこの番組、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日もですね、スタジオには、通りすがりの、皆さんがやってきております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これが放送されている頃にはもちろん皆さん召し上がっているとは思いますが、ここ港町女川町は今サンマの水揚げが
まさに佳境を迎えている感じですよね。
はい、
今年のサンマうまいっすよ。
北海道からね、三陸の沖合で取れたサンマが毎日のようにここ女川港に入りまして、そこから新鮮なまま全国に出荷されたり、あと缶詰やですね、加工品になって皆さんの元にと向かっています。
はい、今年は9月の頭に台風が相次いでやってきまして、
はい、
ここ女川もそうですけども、
うん、
東北北海道が大きな被害を受けました。
うん、
その影響も少し出ているようですが、
はい、
これからあと1ヶ月ちょっとですかね、
うん、
脂の乗ったサンマがやってきま す,
です、ね。
はい、実はですね、今日私とマッチは収録の前に、
はい、
その前線基地である、
うん、
女川の魚市場を見学させてもらいに、行ってまいりました。
行ってきましたね。まあ、5年半前ですね、震災による津波で女川の港、魚市場はほとんどの設備を流されてしまいました。まあ、そこから少しずつ少しずつ再建を進めて、先日やっと新しい荷さばき場が完成しました。
はい、
まあね、やっと震災前の機能を取り戻してきたっていう感じなんですよね。
徐々にですけどね。
はい
はい、まあ、まずなんて言ったっても立派でしたね。
そうですね、まあ、新しいですし、すごく大きいですよね。
大きいですね。
しかも新しい高度衛生管理に対応した、あの新しいスタイルになってます。
詳しいですね。
はい、はい、もう皆さん、はい、長ちゃんと洗って入るっていうですね。
なんかこういろんなこう機能を備えて、
うん、
言い方は難しいですけど、この震災で全部流されたのを逆手にとってね、
はい、
こう新しいこう最先端の、はい、魅力あふれる市場作りが、ね、進んでるなというふうに思いました。
そうですね、はい、何かこう、まあ、私女川魚市場にですね、毎朝、行きまして、まあ、毎日ねお魚の情報をいただいてくるんですけれども、はい、なんかそれもなんかこう楽しみになってきますよね。
はい、
まあ、ね、魚市場のお話も、まあ、いろいろしたいんですけれども、
はい、
今日ね、あの聞いてみっちゃんにコーナーに出ていますので、
そういうことです
。あまりね喋るとねあのなかなかねあれなので、
はい、
ちょっと進めていきましょうか。
はい、
はい、それでは今日の1曲目お届けしたいと思います。
はい、この番組にも以前ゲストに来てくれましたが、
はい、
桃色クローバー Z の皆さんの曲を紹介。
最初のコーナーは、住んでいる人、働いている人、旅をしに来た人、応援している人、この番組の発信地、女川町にゆかりのある人をゲストにじっくりお話を聞いてしまうこのコーナー。この人さ、
聞いてみっちゃ。
今日はこの方に来ていただきました。
あ、女川魚市場の専務の加藤です。
よろしくお願いします。
はい、
今週はですね、水産の町、女川町の要、女川魚市場のまとめ役であります加藤さんにご登場いただきました。
はい、今日はスタジオを飛び出して、魚市場の方に伺っているんですが、
はい、
女川を代表する魚サンマの水揚げが始まっています。
はい、
まずは今年のサンマの状況などについて教えていただきたいと思います。
あの今年ですね、サンマの予報はですねかなり厳しい前年より下回るのかなっていうような予報が出てますけども、
うんうん、
サンマ漁実際始まってですね、私は前年よりいいのかなというような感じではおりますね。
形とか大きさみたいなのは、
まあ形も脂質もですね、脂のりもね、やっぱり前年よりはいいというような感じします。
実は私も食べたんですけどもあのすっごい脂が乗ってて、お醤油にこうちょっと垂らしたらわっと脂が広がったんですよね。すごく美味しかったですよ。
本当に美味しいですよ。
はい、
あと、まあ、サンマの水揚げが始まりまして、
はい、
この前震災から2000日というふうなことがありまして、う
ん、はい、
まあ、5年過ぎてサンマの町女川というか、こう漁業の町女川というか、こう以前からの当たり前の風景が少しずつ戻ってきたなっていう風な感じが私します。
うん、
まあ、女川町の復興っていうのはこの魚市場の再建の歴史みたいな感じでもあるんですよね。うん、まあ、町とともにこう
再建してきた感じがして、ついこの前も新しい二さばき場、うん、実は私たちがインタビューしてるこの部屋の真ん前に、ね、はい、中央二さばき場ってすごい広いですよね、これね、
だいたいこれの面積が6300平米というかなり広い、今までにないような広さの密閉式の一番になってますよね、う
ん、なるほどね。あのズバリ言って今の女川の魚市場の再建の道のりを全体を100とすればどのくらい進んでる感じですか。
大体今で 60% ぐらい、うんうんうん、でこれから西二さばき場の建設が始まりますから、
はいね、東ができて、中央ができて、
できて、うん、あとは西が始まると、うん、西は来年の3月末に完成しますから、うん、そうすれば市場として 100% の体制で臨める、
ね、このでっかい二さばき場が3つあるっていうのはそれぞれ役割が違うっていう。
そうですね、東はどっちかというと大型船中心、うん、中央は養殖銀鮭が中心なんですけども、
女川の銀鮭ね、
そうなんですよ、それで西東が定置網とか活魚とか小魚中心の建物になる、まあ、用途が全て違います。
なるほどね。でも相当のこの広さだったら相当のなんかこう漁獲量っていうか、うん、
まあ、一番はこの高度衛生管理型魚市場ということで、うん、衛生管理の行き届いた体制でこれからも臨んでいくと、うん、これが一番あのこれからの市場の中心となります、
うん、今まではその屋根があって壁はない状態、
そうそう、壁がないと、
うんうん、でも今今度新しいのはきちっともう壁ができて密閉できる、うん、まあ、あの今ウミネコがね女川町たくさんいますけれども、うん、そうそうそう、ウミネコとかカラスとかがちょっと入れなくなると。
なるほど ね、
やっぱそういう衛生面をも第一にということですよね、う
んうん、女川のカラスはね美味しいのを狙ってきますからね、
どんどん。そうですよ、
カモメもかなり太ってますからね
大きいですからね。そう、この今魚市場、まあ 60% 完成まで 60% っていうところなんですけども、まあ本当にいろいろ大変なことは本当にたくさん多分語り尽くせないほどあると思うんですけれども、で5年が経って今ここまで来てどうですか、今のお気持ちは。
いや、あの大震災ではですね、あの市場の全てのその岸壁が陥没する、建物が壊れる、その状況を考えればですね、うん、今の状況というのはもう夢のようなね、
そうですよね、
その復旧復興という形になっていると、うん、私あの震災でね一番困ったのが、うん、コンピューターのデータがですね、うん、全てその流されまして、うん、私も経理20何年経理やってですね、データがない会社っていうのはどうなのかって自分でね、うん、ものすごい不安でしたね。
なるほど。
最終的に1年かけてね、うん、そのデータを数字を作った、うん、はっきり言ったら嘘の数字です、
うん、放送していいんですかね、まあ、
これは、まあ、まあそうですね、
それ以外ないんですよ、うん、その数字を作ってですね、はい、1年かけて数字を作って、うん、決定して初めて市場として動いたというようなね、大変厳しいその状況でしたね、うんうん、
でもやっぱりそのあの本当に何もかも流されて、流された上にいろんなものが流れてきてぐっちゃぐちゃだったですよね、うん、あの中からその、まあ、再建しなくちゃっていう思いは強かったんでしょうね。
ありましたね、うん、私一番考えたのは職員ですね、うん、職員をこのままあの市場が再建しなければね、職員はもうどうしようもなくなる、うん、やっぱり一番考えたのは職員のためにね、必ずこの市場を再建したい、うん、これはね職員のためっていうね、女川町のためにもなるって自分で思って ね、うん、やりましたね、
うん、女川の本当に心臓部というか、
そうです、
ね、エネルギー源みたいなものですよね、この魚市場っていうの
はね、
やっぱりその女川魚市場がすごい完成していくことによってなんかすごく活気も出てきますからね、町に、
そうですね、う
ん、先日のそのサンマの水揚げの時は、うん、やっぱり漁師さんたち その顔がすごい笑顔でしたからね、
そうそう、うん、でここまでなるまでにはね、はい、そのデータがないというのもございましたし、売掛金の回収ができない、うん、皆あの各水産加工場が被災しましたから、うん、その中で市場もね債務超過になった、うん、あの売掛金の回収ができないためにね、うん、 市場自体が欠損金を計上しなきゃいけない、そういう状況が続いてですね、市場自体が債務マイナスっていうような状況になった。それはね、資金がないんですよ。銀行から当然資金の貸し出しはダメになる、そういう状況からのスタートだったんです。
厳しいですね、で、水揚げ高みたいな感じだとどのくらい戻った感じですかね。
水揚げ金額はね、震災前と変わらないくらい今販売してますけども、問題は数量がね、震災前の半分ぐらいしかいってない、 70% ぐらいかな、70% ぐらいしかまだいってない。これはやっぱり市場だけでなくて周りの水産加工場もまだ依然見たくなってないという状況ですよね。
こう魚市場の周りにあったこう、ね、加工場とかお店屋さんとかみんななくなっちゃってるんですかね。 それもやっぱ再建しなきゃいけないということですよね。
そうです、そうです。
まあ、今後はさらにこうこの整備も進んで、観光客の人も含めて見学できるようになるという
ふ
うになるんですけども、
はいはい、私がねこの中央にさばき場、西にさばき場を建てる前に計画したね、その市場つのが私が他の市場に行ってもね、入りにくいっていう場所なんですよね。
入りにくいっていうのはその建物の構造的にですか、それとも雰囲気ですか。
市場自体の雰囲気が入りづらい、
ああなるほど、
これはね私どこの市場に行っても、常にこう考えてるってこと、それで女川市場はね、これはそこに見学者通路って100メーター、幅が5メーターぐらいの、両面ガラス張りのね、通路を計画したんですよ、
ここから見えますね、ちょうどね、
こう
ガラス張りの通路、素晴らしい。
これはですね、その岸壁で船が水揚げしてる作業も見える、中での入札選別関係も見えるっていうような、両方こう見える、
両方ガラス張りになってるので、外の港の様子も見れるし、市場の中の様子も見れる、
それでこれは自由にね、東屋上駐車場に車を止めてですね、入ってこの建物に入ってくると、その通路に自由に入れるっていうような、建物作りにしてるわけ、これは俺が町民はじめね、全国の方々にぜひ来てですね、全国におそらくないと思いますけども、こういう見学した通路にね、来てみんなに見ていただきたいっていう感じでは私計画したんです、
見てもらいたいっていう思いがこう形になってる感じしますよね、本当にたくさんの方に見学に来てほしいなというふうに思います。それから食堂なども整備していくというふうに聞いているんですけども、特にこう食堂って言えばね、市場の新鮮なものをこの雰囲気の中でしかも食べられるとあって期待している人も多いと思いますけれども、
この食堂に関してはですね、以前震災前に市場で食堂は経営してたんですけども、今回一般の業者にお願いする形になると思います、その中でもね、やっぱりこの市場に上がった鮮度のいい魚を使ってですね、魚料理を中心に出してくれる食堂経営者、こういう方にぜひお願いしたいと私は思ってますね。
楽しみですね。
楽しみですね。
グルメ担当のマッチなんてね。
そうですね。私食べると毎日毎朝の廃棄を水揚げありましたっていうので魚も取って、ね、食堂でその料理も取ってっていうふうに、それも楽しいですね。
ぜひこの見学者コースに来てですね、魚の水揚げを見てですね、そして食堂で美味しい魚をね、食べていただきたいっていう感じでは考えております。
震災前の魚市場は、サンマ収穫祭であるとか、水産祭りとか、祭りの会場とかにもなってたんですけども、整備が終わった後は、そういうふうなことなんかもあるんでしょうかね。
今年は駅前商店街、
そうですね、
駅前商店街でサンマ収穫祭をやる予定になってますけども、この市場が全て完成すればですね、市場でそのサンマ収穫祭をやった方がですね、私は 盛り上がるんじゃないかなって感じはしますね。
そうですね、は
い、なんかいろんなこう建物も新しい構造にもなったっていうことで、いろんなイベントなんかもね企画できそうですよね。
そうそうそう。
最後なんですけども、このラジオは宮城県内はもちろん北海道から九州まで全国各地の方に聞いていただいているので、まあ、サンマはもちろんですけども、それ以外のお魚とかも含めて、専務からこう女川の魚というか、ぜひこれをおすすめっていうのがあればお願いします、
はいはい。まあこの女川の特徴と言ってもいいと思いますけども、
はい、
その金華山周辺にですね、うん、大きな定置網があると、うん、この定置網で入った魚っていうのは、定置網を起こしてですね、30分ぐらいで女川の市場に入ってくる、
うんうん、30分、
うん、生きてる魚が入ってくるっていうような状況なんです、うん、
なるほど。
もう鮮度が良すぎてですね、うん、もう最高の魚なんですよね。
あのこう仕分けするとき、ベルトコンベアに乗ってるときにすごい跳ねてますよね、はい、そうそう、
生きてますから
生きて、
うん、それを僕はこの選別してですね、冷水に氷を入れてですね、うん、急激に冷やして、うん、あの冷たくしてですね、うん、鮮度のいいまま全国に出荷してるっていうようなね、うん、ある程度オナガブランドとしてね、うん、今こう全国的にもね評価されてる、うんうん、これをねぜひね全国の皆さんにね、オナガの定置網の大型定置網に入ったですね、うん、ヒラメ、タイですね、
あ、
うん、美味しい魚がサバとか美味しい魚がいっぱい入りますから、うん、ぜひ食べてほしい、うん、私は思いますね。
もうピチピチした魚が目に浮かぶような説明ありがとうございました。
今日は女川魚市場の加藤専務に来ていただきました、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、どうも。
佐藤敏郎の大人のたまり場、
番組では皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川 NOW の係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp までお願いします。
復興真っ只中の町宮城県女川町から TBC ラジオほか全国のラジオ局へお届けしている女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、ここからはラジオをお聞きの皆さんからのメールファックスをご紹介します。
仙台市うーちゃんさんからです、はい、敏郎さん、まちこさん、こんばんは。
こんばんは。
仙台在住の元女川町民です。
ほう。
いつもラジオやネットで女川のことを教えてくれてありがとうございます。震災前はどちらかといえば女川なんて何もない町だなと思っていた私ですが、すべてなくなってしまうと何もかもすべてが懐かしく思え、たまに帰ってきては変わっていく町の姿を見て寂しい気持ちになったりしています。とはいえ最近は駅前の商店街がテレビで取り上げられる機会も増え、会社の同僚とかにも女川のことを聞かれることが増えました。今度のサンマ祭りの時は車出すから案内してよと頼まれています。復興に全く役立っていない私が案内役なんて申し訳ない気持ちもありますが、それでも故郷が注目されるというのは嬉しいものです。これからも女川町のことどんどん発信してください、応援しています、ということで。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かに私も女川ずっと目が長いんですけども、
はい、
やっぱ震災前の女川の町のことを知ってる人はどんどんね、そのことを話したり紹介したりしてほしいなと思うんですよね、
うんうん、
だからこのうーちゃんさんは今度ね、同僚を連れてきた時に、うん、ここはこういうところだったんだよっていうのを、うん、ぜひね紹介してほしいなと思いますし、
うん、そうですね、
私たちもそれも大切にしたいな、新しく生まれるいろんな建物とかイベントもそうですけども、
うん、
かつてのね、うん、こうここに何があって、
はい、
こういう人がいてっていうのもすごく大切にしたいなと最近特に思います、
うん、そうですね、この復興に全く役立っていない私とあるんですけれども、はい、そういうお話をこう周りにしていただくことで、
はいはい、
もう全然もう本当に復興っていう形でちょっとね、
はい、
こう一緒になっているという気持ちは私はありますけどね。
そうですね、共にね、はい、進もうではありませんか、
はい
ね、はい、2通目です、
はい、
群馬県深夜さんから、マッチ様、トシちゃん様、通りすがりの皆様、お晩です。
お晩です。
先日のこの人さ聞いてみっちゃで紹介されていた女川方言カルタの最後の一札、
うん、
小江戸、ガオルッチャ、マグレッチャ、
来ちゃまったにはかなり痺れました。素敵なコーナーでした。うん、いや、せっかくなのでスタジオにいたであろう通りすがりの重鎮動画さんの読みで、動画さんっていうのはあの、ね、希望の鐘商店街で、はい、あのカフェを経営している、はい、まあ、キモッタマ母さんというか ね, うね, ねですけども、はい、動画さんの読みで一発すごいやつを披露してくれたら良いのにと思ったのは自分一人ではないと思います。うん、なるほど、やっぱ筋金入った女川弁でもよかったかもしれないです ね、はい、ところで最後にうちの近所群馬県で小さい秋を見つけたのでご報告します。でラジオで紹介できないんですが、はい、田んぼのかかしの紹介ですね、はい、なんかこう結構おどろおどろしいですね、うんうんうん、マネキン人形のかかしなんですよ、う
んうん、ホラーですよ、はい、ホラー
、ま、最近ね、あの、はい、へのへのもへじのかかしってちょっと少なくなったかなと思う。
そうですね、
なんかお人形的なのが多いですよね。なんか
てかもうあの親しみやすいかかしだとスズメにバカにされるんですよね。
あ、そうなんですね。
いやいや、そうなんだ、多分そうじゃないか
な。あ、なるほどね、は
い、最近あのおどろおどろしいあのマネキン人形をさらにこう改造したのが非常にシュールですよね。
はい、はい、ということでじゃあ3通目私からいきます、はい、仙台市の S さんからいただきました。
はい、
敏郎先生、マチさん、こんにちは。
こんにちは。
敏郎先生とほぼ同時代を生きた初戦昭和の女です。
初戦ですか。
ちょっと今ためらいました私懐かしい話題や音楽、また女川の復興の様子などいつも楽しく聞いています。ところでお二人は今まで生きてきて一番ショックだったことって何ですか？と言いますのも、うちの娘26歳が先日来ニュースとなっているスマップの解散に本当にショックを受けてしまっているのです。うん、娘は小学生の時からスマップ、特に香取慎吾くんのファンでした。それだけに毎日報道を見ては泣きじゃくったり、会社を休んで寝込んだり、ご飯も食べなかったり、まあ、ご飯は多少食べなくてもダイエットにちょうどいいような気もしますが、まあ、いくら好きだからといってもアイドルの解散にそこまでというくらいのありさまです。
重症ですね、これは ね、
私自身も小学生の頃は郷ひろみのファンでしたから、アイドルに夢中になる気持ちは分からなくもないですが、人生で辛いことは山ほどあるだけに正直不安で仕方ありません。娘もこのラジオを聞いているので、お二人にとって娘のスマップ解散に匹敵するくらいショックだったことと、それをどう乗り切ったのかをぜひ聞かせてやりたいと思いました。まあ、よかったら教えてくださいということです。
これはね、苦になるっていうのは人それぞれネタが違うと思います。
まあそうですね。
はい、まあでもね、スマップに関してはやっぱ長年ファンだった人っていうのは結構ね、ショックだったんじゃないかなと思いますけどね。はい、
そうですね。
我々からすればあの、キャンディーズ解散っていうね、私の青春時代にはショッキングなことがありまして、はい、まあ、中学2年から3年になる時の、キャンディーズ解散だった4月4日、私は実際下痢止まらなかったです
。後楽園球場最後のコンサートですよね。
そうなんですね。
あと、あの、私共演してた時に、うん、まあ、ずいぶん前ですけど、あの、尾崎豊って歌手がいたじゃないですか、
はい、いました。
あの方がこう亡くなった時に、はい、すごくショックな子がいて、最初なんでショックだったか分からなかったんです。すごく快活だった子が落ち込んで全然喋らなくなったんですよ、何回か面談した時に、実は尾崎豊がっていう話になって、はい、でも私その時ね、尾崎豊私も好きで、
はい、
その子にねギターを教えたんですよ、で尾崎豊の曲を一緒に弾いて、
はい、
それをきっかけにね、彼女は立ち直ったと、まあ、俺のおかげじゃないですけど、そんなことを今ちょっと思い出しましたね。
なるほど。私もやっぱり NSP の天野茂さんが亡くなった時は1週間ぐらいダメでしたね。
あ、
社会人で仕事してましたけど、営業マンだったのに笑えなかったですからね。
なるほど、やっぱ、なるほどね、そのアイドルといえども心の支えなわけで、はい、まあね、ちょっとね、アイドルだと何アイドルなんてって思っちゃうけど、
はい、
心の大事な部分だったりするわけで、はい、それはね、
そういう時もあっていいんだと思うんですよね。
それからやっぱりその、なんだろう、一番ショックだったことって言えば、まあ、本当に比べたりこう同じであの状況じゃないんだけれども、やっぱ東日本大震災なんて、やっぱショックっちゃショックですよね。私なんかもう当事者中の当事者だったりするわけで、でもすごく落ち込んだこととか悲しみとかショックっていうのは乗り越えたりするもんじゃないのかなと思うんですよ、無理やりこう押し込めたり、こう気を紛らすことはある程度必要だけれども、それは消えないので、
はい、
むしろその付き合い方というか、その悲しみや ね、スマップが自分に残してくれたこととか、うん、スマップの解散でこんなに辛い思いになったその思いとずっと付き合っていけばいいんですよ、うんうん、まあ、答えになったようにならないようで、
皆さんからもメール、おはがき、ファックスお待ちしています。おはがき、お便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川 NOW の係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp ファックスの場合は 022-774-1474 までお願いします。
今週もお送りしてきました女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、今日は何といってもその魚市場見学に行って、うん、専務さんにもねお話を聞いてきて、新しい荷さばき場を眺めながらね、うん、話したんですけど、その部屋の片隅に震災直後にみんなで瓦礫撤去をした時の写真が飾ってあったんですよ、うん、なんかね私それを見て、うん、それだけでもすごく思いが私は感じられて、うん、すごいなと思いました、
うん、はい、はい、ということで、女川魚市場なんですけれども、はい、女川といえばオープニングでもお話ししましたがサンマです。いよいよね、はいはい、9月25日にサンマ収穫祭が行われます。
いよいよです。
ビールも美味しいですよ。
はい、これからもラジオを通じて皆さんとつながっていきたいと思います。それでは
今週も
頑張って。